はい、こんにちは、ふうでございます。この番組は新卒入社2年目でうつ病となり、現在フリーランスとして生きているぷうがより生きやすくなるための考え方や働き方について発信している番組です。昨日動画投稿を再開してみました。自分の中ではすごく勇気のいる決断でしたね。この動画投稿を再開した理由とか今の思いをちょっと残しておこうと思います。まあ、またこの活動休止期間中ですね、いろいろ悩んでいましたね。やっぱり一点集中するのは大事だと思っていて、ブログがうまくいき始めたのも一旦動画をストップして、ブログのことだけ本当に毎日考えてやるようになったからだと思ってるんですよね。で、まあそれが自分の成し遂げたいなって思ってたところまで一旦行ったので、まあちょっと落ち着いていろいろ考えることが増えていました。やっぱこの休止期間中もすごく動画について考えることが多くて、それが動画活動に対するもうやりたくないという怖さなのか、本当はやりたいけど何か怖いって思う気持ちがあってできてないことなのかが分からなくて、やりたいけどやりたくないのか、本当にやりたくないことなのか、どっちかがね全然分からなくて、すごく悩んでいましたね。やっぱりね、なんか私は昔は動画でいただいたコメント全部目を通してたんですよね。過去に、ついた動画も含めて全部見てたんですけど、まあやっぱ中には心ないコメントとかもあって、見るたびにすごく傷ついてて、なんか動画出せないなって思う時もあったりして、すごくねそういった声とか評価に流されて動けないような時期がありましたね。で、これは本当に自分のやりたいことだったのかなとか、まあそのあたりからいろいろ悩み始めて、そもそも YouTube だけでどうしていくのって不安になったりもして、で昨年ブログを始めてみて、でライターのお仕事もいただけたりして、もしかしたらこっちに舵を切った方がいいのかなと思ったりとか、舵を切りたいのかなと思ったりとか、そんな自分もいて、なんかすごい悩んでいましたね。でも自分の大切な人が本当時々なんですけど、動画やらないのとか、楽しみにしてるよとか、そんな風に言ってくれて、私はやらないって言ってるけど、そういう言葉をかけてくれるってことは、自分は本当はやりたいって気持ちがあるけど我慢してるように見えるのかなとか思って、できっかけをすごく探してて、でまあいろいろ考えてる時にミニマリスト渋さんのブログを見てたら、頑張ろうって思ってる時点でまあ負けだよねみたいな話が書かれてて、いや私は本当にそうだなと思っててすごく共感したんですよね。ブログはやっぱ文章ですね、書き終わった瞬間は最高に達成感があって、自分の中でもああ上手に書けたなとか、あこんなに文字数書いたんだとか、そういう嬉しさはあったりするんですけど、やっぱ書くまでがすごい腰が重いんですよね。なんか毎日朝早く起きてブログ書いてやるみたいな感じではなくて、むしろブログ書くかみたいな毎日の自分の中での約束だしなみたいなんとか、 まあそんな感じで思ってて、割と頑張らなきゃできないことだったりもするんですよね。で、まあ実際半年続けてある程度できるようになって、自分の中でも文章がそんなに苦手だとは思わなくなったりとかもしたんですけど、でもやっぱこれって頑張らなきゃできないことだから、頑張らなくてもできる人には全然勝つことができないなとか、もう頑張っても一記事二記事とかしか自分の中ではなんか書き続けられないけど、本当に好きな人って何記事でも書くじゃないですか。私も自分の好きなゲームのブログとか、なんかそんなんやったらね、何記事でも書くんですけど、やっぱね、いろいろ考えた上で書くブログは時間がかかるし、腰もやっぱ重くなるなと思ってて、でもやっぱ動画はまた違うなって思うんですよね。自分にとっては正直頑張らなくてもできちゃうことで、その動画を出すまでの過程はめっちゃ楽しいんですよね。動画を撮ってる最中もすごく自然と笑っちゃうし、あ、これ面白いなとか、これ分かりやすくなったなとか、編集こうしたらもっと楽しいのになとか、そういうこと考えてる時間ってなんか一瞬で過ぎるし、誰かに頼まれてやってることでも自分に課したことでもないのに、なんか自然とできちゃうようなことだったりして、だから YouTube は割とすぐうまくいったのかなとも、やっぱりね、振り返ると思いましたね。こういうブログ活動もしてみた上で、なんで自分が、まあ運もあったと思うんですけど、うまくいきやすかったのかっていうのを改めて再認識するいい機会だったなと思いました。速読に関するちょっと話があるんですけど、まあ、ある生徒さんに、速読に関する訓練を与えました。一つの A というグループには、まあ、同じ A と B というグループがあって、どっちにも同じ速読の訓練を与えたんですけど、 A というグループはもともと速読が得意だったグループで、訓練を積ませることでその成果は8倍にもなったと。ただ B というグループは確か 1.5 倍から2倍ぐらいにしか伸びなかったと。なんかそんなデータもあったりとかして、やっぱり強みを伸ばすとか、自分がもう当たり前にできてしまうようなことを伸ばした方が自分的にも楽だし、やっぱうまくいきやすいよなって思ったりとかもしましたね。でもじゃあなんでそんなものをやりたくないとか怖いって思ってしまうかっていうと、やっぱり人の目を気にしてしまったり、人の評価を気にしてしまう自分がいるからなんですよね。私はもともと動画活動を始めてから約2年ぐらい、1年半ぐらいかの間は全てのコメントに目を通していて、昔撮ったような動画に関しても新しいコメントがついたら全てチェックをしていました。結構ね、私のファンの方は本当に優しくて、皆さん言い方が多くてコメント欄も荒れない方なんですけど、でも、やっぱりね、辛いようなことを言われたりとかすることもあって、なんかその度に傷ついてて、自分が楽しいって思ってるものを、なんやろ、否定されてるような気持ちになって、でやっぱ仕事として考えると数字のことも気にしなきゃいけなくて、それが本当に辛くて、数字が自分への評価に感じる部分もあって、なんだかそういうことがいろいろ怖くなってしまったりとか、無理しなきゃいけないものになったので、まあ最初 YouTube をストップしようってなったんですよね。でブログやらライターやらいろいろやって、もうそっちにシフトできたらいいなと思ってやってて、 でも昨日久しぶりに動画を撮ったり編集をしたりしてたら、やっぱ楽しいんですよね。動画撮ってる最中も編集をしている最中もすごく楽しくて、でもやっぱ出すときはすごく怖くて、アップロード画面とか見てるとうわーみたいな、公開ボタンを押すの怖いなと思ったりとか。でどうしようかなって考えたんですけど、やっぱ自分の納得いくものを作ってる最中はすごい楽しくて、夫にもやっぱりそういうやりたいって思ってて、しかも楽しいって思ってることをなくしてしまうのは本当にもったいないよみたいな言われて、そうだよなーと思ったりして、じゃあ辛い部分をなくすためにどうするのかっていうのを考えた方がいいんじゃないって言われて、うん、そうだなーと思って、でもう本当にね、自分のプライドとか見られ方のを気にしてもうずっとやらなかったんですけど、あの評価ボタンの数字を見えなくするようにしました。これはもう本当自分のためですね、精神衛生的にですね。やっぱり低評価とか見てしまうと気持ちが下がってしまうし、頑張れない自分になってしまうので、自分のやりたいことができなくなるし、やっぱ数字を気にしてしまうので、そういった部分をちょっと改善していけるようにしようと思いました。自分の中でこれは逃げだったんですけど、でも自分が楽しいものを提供するために、あ、ちょっとやばい、時間切れそうなんで次もう一回行きます。